ジーザスセンターのポッドキャストへようこそ。ここでは毎週のメッセージを配信しています。ジーザスセンターの詳しい情報は jesuscenterjapan.com をチェックしてください。
共に学んでいきましょう。皆さんは、いつ聖書を読んだり祈ったりしますか？どういう面持ちで祈ったりするでしょうか？ね、ある教会での話です。その地方では当時ね、雨が降らなかったんです。で、雨が降らなかったから皆がですね、教会に集まって祈り始めました。1日2日そうやって祈っていくとですね、ある日牧師がその教会のステージに立ってこう言ったんです。皆さんは雨が降るように祈っていますが、そんな祈りでは雨は降りませんって言ったんですね。ある男性が立ってこう言ったんです。先生、私たちは心を一つにして一生懸命祈っているんです。必ず雨は降ると思います。そう言ったんですね。でもね、その牧師はこう言ったんです。じゃあ皆さん、この中で今日この教会に来て傘を持ってきた人はいますかって言ったんです。ね。もしその時に雨が降ると思って祈っていたら、みんなが傘を持って祈ってるでしょっていうことですよね。確かにね、これは私たちがね、祈る時に私たちのモチベーションになることです。それはね、私たちはただ空を切るように祈らないんです。もうその祈りがもう聞かれたと思って祈る。これがイエス・キリストが教える私たちの祈り方です。さあ、皆さんはどう祈ってます？神様、祝福してください。アーメン。なんか不幸そうにね祈ったりね、祝福してください、アーメンって言ったら、あ、もうその祝福が来たと思っていいんですよ。それが私たちの祈り方なんです。この問題を解決してください、アーメン、あーってまた悩んでちゃダメなんです。ねえ、この問題を解決してください、アーメン、あ、よし、もう祈りが聞かれた、よし、この状況は絶対に良くなるぞ。これが私たちの祈り方なんです。じゃあ皆さん、いつ祈ります？この天地万物をお作りになった力強い神様が皆さんの祈りをいつも聞いてるんですよ。祝福してくださるんです。問題を解決してくださるんです。状況を変えてくださるんです。あなたが思ってるようにじゃないんです。あなたが思ってるよりももっと素晴らしい答えをくださるんです。絶対に。いつ祈ってます？一日に一回かな。そんなもったいないですか、ね、いつでも聞いてくださるんですよ。まあ、いつね祈ってるかと聞かれたら、おそらくね、宇都宮に住んでる人はね、車の中ですかねっていう方が多いかもしれないですね。電車社会に行くと祈れないですね。今日も都会から来てる人いますけどもね、電車行くとガーね、何番線の何行きなんて言ってね、でガーって言ってね、人が来てね、もうガチャガチャガチャガチャなんてね、そういうとこです。まあ、そういう人はね、違うところで祈るでしょう。でもね、まあ、宇都宮に住んでるとね、車の中シーンとしてますね。子供がいなかったりね、するとね、一人で運転してるとね、それが祈りの時間ですなんて人も多いかもしれないですけれどもね。今日の箇所を見ていますが、これはまあ、およそ1世紀頃ですけれども、この当時のユダヤ人たちは、自分が祈りたい、神様を求めたいって思ったときに、行く場所があったんです。それが荒野という場所だったんですね。だから多くの人が荒野に行って神様の御声を聞こう、ね、そう神様に祈ろう、そうやって言ってたんです。 でもね、そこにはね、大体その宗教的なリーダーたちもいたんです。そして聖書の、ね、メッセージをしてた、そういう人たちもいたんです。その一人が今日の私たちが見ているヨハネという人物です、ね、でそこでね、そこに神の御声を聞いている人たちに、そういうリーダーたちがメッセージをしてたんですよね。それを聞いてまた信仰を奮い立って、そして帰っていく人もいた。でもこの今日のヨハネのもとにもね、たくさんの人が集まってきたわけですよね。なぜかというと、彼が悔い改めのバプテスマを授けていた、そして救い主がこれから来る、ね、そういうメッセージをしていたからです。そのヨハネのもとにたくさんの人たちが来た前でね、ヨハネは力強いメッセージをした。これが今日の箇所ですよね。ヨハネのメッセージです。どういうメッセージだったのか。これはまあね、聞いてる人はしびれるメッセージでしたよ、ね、まずはじめにね、ヨハネは何て言ったかというと、おい、マムシの末たちって言ったんですよ、ね、皆さんいい気分します？今で言えばね、毒蛇の子供たちよ、こう言ってるわけですよ、マムシの末たちよ。なぜこう言ったかというと、当時ね、このヨハネはマムシを立法学者たち、当時の宗教の指導者たちのことをマムシと例えたんです、ね、もう間違った教えで食い尽くす、ね、そういう毒蛇、そう言い表したんですよね。つまりね、この当時の律法学者たちはこの民に対して間違った教えを教えていたんです。そして人々が混乱していた。8節では、それならそれで悔い改めにふさわしい実を結びなさい、我々の父はアブラハムだなどと心の中で言い始めてはいけませんってこう言ったんです。当時ね、ユダヤ教にはね、パリサイ派、サドカイ派、エッセネ派、さまざまな派がありましたけれども、聖書に出てくるのはパリサイ派の宗教指導者たちですね。これからルカの福音書を見ていきますが、このパリサイ派の人たちは人の復活を否定してないんです。ただこのユダヤ人はユダヤ人に対しての先民意識ってすごく強かったんです、ね、だから私たちは選ばれてるんだ、その、裏といえばね、私たち選ばれてるから何をしていても大丈夫だ、ね、そしてユダヤ人以外の異邦人を石ころって呼んだんです、ね、あいつらも何の価値もないやつだ、神様にも選ばれてないで、ね、不幸なやつらだ、そう言ったんです。でも今日の箇所ではヨハネはね、そんな石ころからでもアブラハムの、ね、子孫を起こすことがお敵になるんだ、これはね、救いが、その神の約束がこれから異邦人に広がっていくんだ、ね、そういったわけですね。そして、斧もすでに木の根元に置かれています。だから実を結ばない木は皆切り倒されて火に投げ込まれますって言ってるんですよね。ヨハネは群衆たちに対して、ユダヤ人だからといってそのままでいると神を見失ってしまうぞ、ね、むしろ神との関係はその神を求めるすべてのために広がっていくんだ、こうやって伝えたんです。つまりね、こう見るとね、このユダヤ人たちの中では形式的な礼拝が横行していたんです、ね、こうやっていればいいだろう、こうやっていれば神様喜ぶだろう、ね、俺たちは選ばれてるから大丈夫だ、こういう意識が蔓延してたんです。ヨハネはそんな人々に対してカーツですよ、ね、目を覚ませ、そうメッセージしてるんです。選ばれている、そんなのとんでもない、その形式な礼拝はあなたは満足してるかもしれない、でも神様は満足してないぞ、しっかりとまっすぐあなたの心を向けて神に喜ばれる礼拝を捧げなさい、そうやってメッセージしたんです。これはね、つまりバプテスマのヨハネの宗教改革です、ね、当時この指導者、預言者たちがいないまま この数百年過ぎてしまったユダヤ人たちは完全に道を失ってしまったんです。そこにもう一度神様がヨハネを立てて、そしてもう一度神のもとに帰ってきなさい、ね、そうやって彼の意識をもう一度神に向けたんですよね。これはね、私たちが礼拝する時の動機も考えてみるべきですよね。教会に来てね、私たちもこうやって礼拝します、祈ったりしますよね。その時にそれはあなたを満足させてますか？ああ今日はいい礼拝だなってあなたは帰りますか？それとも今日は神様本当に素晴らしかった、私は神に喜ばれる礼拝をしたかな、そう思っていますか？あなたが暇だったから来ましたか？なんとなく来ようかなと思ったから来ましたか？ね、なんとなく来て、なんとなく歌って、なんとなくメッセージ聞いて、なんとなくワッフル食べて、なんとなく帰ったらそれは神様を喜ばせているでしょうか、ね、私たちは神に選ばれてここに引き寄せられて、だからこそね、神様を喜ばせる礼拝を捧げるべきですね。もしね、そうでなければあなたの心の中での宗教改革が必要です。もう一度神様に心を向けて、そして神様に礼拝を捧げよう、神様に喜ばれる礼拝を捧げよう、そう思うべきですね。あのイザヤにはこういう言葉がありました。イザヤ書の29章13節、この民は口で私に近づき、唇で私を敬うが、その心は私から遠く離れているって書いてあるんですよね。ヨハネ4章23から24節、しかし真の礼拝者たちが霊と誠によって父を礼拝する時が来ます。今がその時です。父はそのような人々をご自分を礼拝するものとして求めておられるのです。神は霊ですから、神を礼拝する者は霊と誠によって礼拝しなければなりません。詩篇51篇17節は、神への生贄は砕かれた霊、砕かれ悔いた心、神よあなたはそれを蔑まれませんと言ったんですね。私たちはね、今日のね、ヨハネのメッセージからもう一度礼拝とは何か、それは神を喜ばせるものである、ね、それをもう一度考えて心に留めておくべきですね。そして今日の箇所を続けて見ていくと、ヨハネのメッセージを聞いた人、すごくね、素直なね、問いをしています。じゃあヨハネさん、私はどうすればいいんですかって言ったんですね。そうするとそれぞれの、ね、人たちがね、こうに対してこう聞く、群衆、主税人、兵士たち、ね、この3つのグループを、ね、ルカは、ね、書き記しています。そしてヨハネは群衆に対してはこう言ったんです。下着を2枚持っているものは分けてあげなさいと言ってるんですね。この下着っていうのは今で言う下着じゃないですね。私たちが今言う下着の上にまだ何か着てるんです。だから上着っていうのはガウンみたいなものですけど、まあ、普通の洋服、こういうスウェットみたいなもんですよね、いわばね。これ2枚持っていたら、ね、でもちろん上着を何枚も持っていたらそれももちろん上げてですよ。そしてその下にも着ていって、それも2枚以上持っていたらそれも分けてあげなさいって言ったんですよね。これは愛と分かち合いの心を持ちなさい、こう教えたんです。じゃあ主税人に対しては、決められた以上は取り立てるなって言ったんです。当時の主税人たちは民から、ね、税を預かるときにちょっとピンハネしたんですよね。だからたくさん集めてちょっと納めた、で自分の懐に入れてたわけです。でそれを知っていたんですよ、まあ、それはまあ普通だったわけです当時ね。だから主税人に対しては正直な生活をしなさい、そう教えたんです。そして兵士たちはに対しては、ゆすったり偽って訴えたりするな、つまりね、権力の乱用をやめなさい、自分が与えられた通り、その通りだけにしなさいって言ったんですよね。これにはね、共通の2つのポイントがあるんです。まず1つは、神の国に入るには自己中心が邪魔だよって言ったんです。当時の民はね、間違った律法学者たちの教えによって 全てを利己的に自分中心に捉えていたんです、ね、自分さえ良ければいいだろう、ね、そんな群衆に対してヨハネは神の国に入るには今あなたたちが持っている心を改めなければいけない、ね、それは自分だけの利益を求める自己中心である、ね、そのもしあなたの自己中心があったら神様中心には歩けない。自分が中心だったら神様あなたの心に入ってこれない、ね、神を迎えるために自分自身を捨てなさい。そして神の御心を求めていきなさい。そしてもう一つは、あなたがもし悔い改めて神と歩みをするのであれば、あなたの心は変わるはずです。それは必ずあなたの行動として現れてくる、そう教えたんですね。だからヨハネは具体的にこうしなさいって教えたんです。もしね、あなたがこれから帰ってからそれがもしできないと思ったら、もう一度神様のもとに行きなさい、ね、そうやって自分自身をいつもね、見張っていなさい、ね、だからね、私たちも神と共に歩んでいくのであればね、自己中心は邪魔なんですよね。だからこそ、もし神様がと共にね歩んでいて、なんか御言葉通りに自分は歩めないな、そう思った時に一度止まってみて、そして神様に心を向けて、そして方向転換していく必要があるわけですよね。そして今日の最後のポイントは、ヨハネの信念がここにね現れていますね。ヨハネはマムシの末たち、力強いメッセージで人々に教えました。どうすればいいですか。こうしなさい、ああしなさい、こうしなさい、まあ、それはもう素晴らしいメッセージだったわけですよ。今までこんな素晴らしいメッセージは聞いたことがない。もしかするとこの人救い主じゃない。あ、そうだよ絶対。あのさ、旧約聖書の中でさ、ずっと予言されてたさ、多分さ、あの救い主だよこの人はって言い始めたんですよね、群衆が。ざわざわざわざわざわざわ、ヨハネもそれは感じ取ったんです。でもね、ヨハネはそれを真っ向から否定します。私はそうではない、そんな人物ではない、そう語ったんです。ヨハネはこう言いましたね、今日の箇所で。私はその方の履物の紐を解く資格もないって言ったんです。このね、履物のね紐を解く人、まあ、当時はあのこの履物を脱いで、そして足を洗って家の中に入っていたりしたんですよね。これはね、家の奴隷がした仕事なんです。だからね、ヨハネは、私はそのお方の履物を解く資格もない、奴隷になる資格さえないぐらいその方は偉大なお方なんです。私とその方、救い主は雲泥の差なんですよ、そう言ったんですよね。そしてヨハネは、私は水のバプテスマを授けているが、その方は聖霊と火のバプテスマを授ける。その方は聖霊なる神をあなた方に送ることができる。まさにこれは神ご自身でしかできないことです。神ご自身である。そしてね、ヨハネは、その方は麦と殻を分ける。これはその方は救い主であり裁き主であると言っているんです。裁き主というのは神ご自身だ。ヨハネは、私がその方なんてもうもうおこがましい、その方は私よりもはるかに偉大な方である、その方をあなた方は必ず見る、私はただその方に使えるものである、まあ使えられるだけでも本当に嬉しい、そして私はその方に人々をただただ導くものにしか過ぎないんです、こう言ったんですね。ヨハネはどんなに人に称賛されようと、私はあくまでも主に仕えるものであるってこう言ったんです。ヨハネが褒められたのは、称賛されたのは おそらくここだけではなかったと思います。ヨハネってすごい素晴らしい人だったんです。いや、すごいすごいすごいすごいすごい素晴らしい人だったんです。どれぐらい素晴らしかったと思います？それはね、イエス様が素晴らしいっていうぐらい素晴らしかったんです。イエス様はね、ヨハネのことをね、こう言ったんです。女の人から生まれたものの中でヨハネよりも優れた人はいないっていうぐらい素晴らしい人だったんです。皆さん、聖書の中で素晴らしい人物って誰ですかって言って、はい、バプテスマのヨハネですって人あんまりいないと思うんですよね。大体の人は、はい、モーセですね。だってエジプトから200万人の人ですよ。いつも言いますけど、栃木県民ぐらい、ね、それをその人は荒野に逃がしたんです。神の言葉を聞いてね。そして海を割った、まあ、神様が割ったわけですけれども、そういうね、そうやって人々を導いていった、荒野をねずっと導いて、素晴らしい人、いつも奇跡が共にあった、ね、もちろんモーセだけじゃないですよね。さまざまな人物があからさまに素晴らしいという奇跡を行っていた、そういう預言者の、まあ、旧約聖書に預言者もいましたよね。少ない兵で大軍を撃ったなんて人もいましたね。ヨハネも城壁をただこう回ってね、おお、ドーン崩した。でもね、皆さんが素晴らしい人って誰かなって思う、その中でも一番優れたのがこのヨハネだったんですって。だってイエス様が言ったんですよ。ね、イエス様が言ったんです。それだけ素晴らしい人だったんです。聖書を見る限り、ヨハネが奇跡を起こしたという記録はないんです。でも彼ほど素晴らしい人はいなかった。ね、じゃあ彼はどうやってどんな素晴らしかったんですかね。彼はね、おそらく自分に与えられた人生を、使命を、そして語るとかね、自分が与えられたギフトを通して彼に会う全ての人を救い主に導いていったんです。神の悔い改めを進めていったんです。彼はどれだけ称賛を受けたとしても、いつも謙遜に、そしていやいやいやいや、イエス様を見てほしい、いやいやいやいや、イエス様を見てほしい、私じゃないんだ、イエス様を見なさい、こうやっていつも全ての人をね、イエス様に向けていったんです。これがね、使えるものが持つべき心ですね。私たちもね、この使えるものの心をこのヨハネから学ぶべきですね。なぜかというと、私たち一人一人も神様に使えるものだからですよね。私たちもそれぞれが素晴らしい人生が与えられている。またそれだけじゃなくて、素晴らしいギフトが与えられているんです。それを私たちはどうやって使っていますか、ね、あなたが輝くために使ってますか。どう使っているかわからない。でも本来は私たちが与えられた人生も使命もギフトも、それは私たちが神に使えるために全てが与えられているんです。そして今置かれている状況に置かれているんです。バプテスマのヨハネのようにね、うわあなたそのギフト素晴らしいですね、あなたは何か素晴らしいですねって呼ばれるときも、もちろんそれ受け取っていいんですよ、ありがとうございます、ね、いやいやいやってずっと言ってたら、日本人っぽくね、ああって言ってたらね、何なんだろうあの人って思っちゃいますからね。一度受け取っていいんです、もちろんね、ありがとうございます。でもその時のあなたの心の中を見てほしい。いや俺マジいけるなみたいなね、それはね、私たちが本来与えられている使命や人生やギフト、その意味を全うしているとは言えないんです、ね、私たちは全てを通して、本来はその通してイエス・キリストを指し示すべきなんです。 だからあなたって素晴らしいですねって指が越えてきた時に、はいそうなんですってねじゃなくて、それはこっちを見てください、この方が私が与えて、私が持っている人生を、全てのギフトを与えた方なんです、ね、この方によって不可能はないんです。だからあなたも知ってください。この方はあなたの人生を変えることができるんですよ。素晴らしい人生に変えることができるんです、ね、それを知ってください。そうやって私たちは全ての機会と全ての人生と全ての私たちがいただいているギフトを通して働くべきだ。そうね、今日のヨハネから私たちは学ぶことができます。それをあなたが全うしたときに、私たちが天国に凱旋帰国したときにね、神様素晴らしい賞賛をくれると思いますよ。今まで本当にありがとう、私のためによく働いてくれたね。そういうね、私たちもね、本当に神に仕えるね、真摯に仕えるものとしてね、歩んでいきたいですね。それが私たちが本来持つべき心である、そして本来作られた意味であるね、ということです。今日は最後にですね、この素晴らしい、自分の、ね、人生を与えられた、それをね、いつかこれは救い主のために使うんだと気づいた素晴らしい方を紹介します。ムーディーっていうね、方なんですね。ドワイト・ムーディーって方なんですけれども、さっき英語礼拝ありましたけどね、アメリカでは超有名です。学校があるんですね、ムーディー神学校っていうね、すごく有名な聖書学校もあるぐらいの方なんです。まあ晩年はすごい有名になって、神のためにね働いた方だったんですけれども、実はねこの方若い頃靴屋の店員として働いていたんですね。で彼はね特別な学歴があったわけでもなかったんです。あれだけ有名な人と思えばね、もう小さい頃からもうなんかね、こう素晴らしい教育を受けて素晴らしい学校に行ってっていうね、ずっと成功した人生を思えるような素晴らしい人なんですけれども、この方ね、この靴屋の店員として働いていた。特に特別な学歴があったわけでもなく、進学を出たわけでもなかったんです。むしろ実は学校の勉強はあまり得意じゃなかった、ね、もちろん聖書の知識も当時はありませんでした。しかしある日、彼の人生を変える言葉を聞くんです。教会の教師が先生がこう言ったんですね。もし一人の人が完全に神に捧げられたなら、神はその人を通して驚くべきことをなさるだろう、こう言ったんです。この言葉を聞いたムーディーは心を打たれたんですね。そして彼はこう祈るんです。主よ、その一人を私にしてください。それ以来、彼は自分の人生を自分の名声のためではなくて、人々がイエス・キリストを知るために使い始めたんです。どうしよう、最初はね、彼も祈って、そして町の子どもたちを集めて日曜学校を始めたんです。しかしね、彼の情熱を持って、そこがね、福音を語り続けて、そしてそれはそれだけに収まらなかったんですね。その働きはやがてどんどんどんどん大きくなっていって、そして、彼はアメリカ中、さらにイギリスでも大規模な伝道集会が開かれるようになったんです。そして何万人もの人々が彼の説教を聞いて、そして多くの人々がイエス・キリストを信じていったんですね。しかしね、ムーディ自身はいつもこう言っていたんですって。それはね、人々が私を覚えなくてもいい、ただキリストを知るならそれで十分だって言ったんです。多くの人々が確かに私の集会に来る、そしてイエス・キリストを知っていく、そして帰ったら私の名前は覚えてなくていい、イエス様の名前だけ覚えておいてくれればいい、そう言ったんですよね。 つまり彼は自分が注目されることよりも人々が自分を通してキリストを見ることを願っていたんです。そして神はね、その心を大きく用いていったわけですね。そしてさらに、まあ、たくさんの人が救われただけではなくて、彼は教育にも力を注いでいって、ムーディー聖書学院、ムーディーバイブルインスティテュートっていうね、学校がありますけれども、その働きを始めて、そして世界中の宣教師や牧師を育てる働きにもつながっていったんです。つまり彼を通してたくさんの人が救われただけではなくて、牧師や宣教師、伝える人たちがたくさん起こされていったわけだったんです、ね、でももともと彼はどういう人ですか。一人の靴屋の店員なんです。聖書の知識もない、学歴も特に特別ではない、そういう一人の靴屋の店員が神に人生を預けた時に、大きな働きを、彼も想像できないような大きな働きをすることができるようになったわけなんですよね。つまり神様はどんな器でさえも用いることができるんです。使うことができるんです。それはね、あなたが思っている、想像している人生よりもはるかな、はるかに素晴らしい人生に変えることができるお方なんです、ね、だからどうぞ私たちという器をね、皆さんまず神様に預けてみましょう。そしたらね、あなたという器をね、もっともっと大きくしてくださり、そこにたくさんの祝福を注いでくださいます。私たちの働きはその祝福をたくさんの人に流していくわけですね。さあ今週もこの神様と共に歩んでいきましょう。一言お祈りいたします。愛する天のお父様、あなたご自身が私たち一人一人といてくださり感謝します。どうか私たちという一つ一つの器をあなたが大いに用いてください。そして私たちを通してどうかイエス・キリストを知る人がたくさん起こされますように。もう一度私たちが与えられているギフトを思い起こします。さまざまなものが与えられています。そしてさまざまな人が私たちの周りにいます。どうかその人たちにあなたの祝福を分け与えることができますように、まず私たちの人生をあなたの祝福で満たしてください。あなたに期待してイエス・キリストの御名を通して祈ります。アーメン。しばらくの間それぞれで祈る時間を持ちましょう。